はい、ということで一本目終わりまして、
はい、見せ物小屋、
見せ物小屋についての教えて都市伝説だっけ、
はい、
でした。
はい、
はい、まあね、うん、今日は僕の方もちょっとね、
うん、
教えて都市伝説をやろうかなと思っておりますので、
はい、
まあ、じゃあ先にタイトルから、うん、はい、教えて都市伝説、はい、
はい、
ということで続けて教えて都市伝説ですね、うん、はい、まあ、僕ら都市ボーイズがちょっと気になっている都市伝説とかオカルトとかね、そういうのをまあ、一本語るというようなとってもベーシックなコーナーでございます、うん、でですね、まあ、じゃあ今日は、
はい、
何の話をしようかなということでございますけれども、うん、ちょっとね、まあ、多分何回か予告というかやりたいなとは言ってたんですけど、うん、まあ、やるタイミングなくてできなかったやつ、今日はちょっと頑張ってやろうかなと思いまして、う
ん、します、
はい、いきます、
はい、
ファティマ第三の予言、はい、
お
でございます。
また難しいやつを、
ね、難しいよね。
うん、
まあ、結構オカルトとかね、まあそういうなんだろうな、ちょっと不思議なものを好きな人はね、うん、名前は聞いたことあるかなっていうぐらい、
ね、
まあ有名な、まあ出来事でございまして、
うん、はい、
ただまあこれ結構面白いんで、
うん、
やりたいとずっと思ってたんですけども、
うん、
ちょっとね、長い話になりそうだから、
うん、まあそうですね。
まあすごいざっくり、
うん、
まとめて話しながら、どんなものなのかをちょっとやってきますんで、
はい、確かに
急激に後半ね、ちょちょちょいちょいっていう駆け足になる可能性はありますけどね。
はいはい、
まあまあちょっと時間見ながら、説明していこうかなと思っております。
はい。
はい、じゃあまずはですね、ファティマっていう、うん、まあ予言、
うん、
ファティマの第三の予言とか、うん、ファティマの予言とかいう、もう話なんですけども、まずじゃあファティマの、説明というか。うん、ファティマっていうのは、まあ、簡単に言うと村の名前ですね。
うん、
片田舎、ね、ポルトガルですね。
うん、
で、まあ、起きた、ある事件なんですけれども、はい、1917年ですね、第一次大戦中のポルトガルのファティマという、まあ、村で、
うん、
あるですね、ことが起こります。
うん、
それが、まあ、5月13日、
うん、
1917年5月13日に、ファティマ村に住む、
うん、
ルシアという10歳の少女、
うん、
あと、ルシアの、
妹、
兄弟とか姉妹かな、
姉妹、
で、フランシスコと、シンタっていうね、うん、9歳なんですけども、
はい、
まあ、3人の少女が、
うん、
おったそうな。で、ね、まあ、その子たちが、家の羊を、まあ、ある窪地にこう連れてったんですよ、
うん、
そしたらですね、その場所で、羊といるとですね、
うん、
正午過ぎ、
うん、
突然ですね、目がくらむほどのこう、うん、まばゆい光が現れたと。でその中に、まあ、品のいいというか、
うん、
まあ、小柄で美しい貴婦人が、
うん、
出てきたと、
うん、
まばゆい光の中から、
うん、
で、まあ、その貴婦人が、
怪しい、
まあ、その予言をするということなんですけれども、うん、まあ、この、1回目、初対面ですね、うん、貴婦人との初対面の時に、うん、まあ、予言は言わないんですよ、
うん、
貴婦人は。ただ、1個、まあ、その3人とお話ししたのは、
うん、
毎月、
うん、
これから13日の日に、
うん、
まあ、この場所に来なさいと。
うん、
っていうことを告げただけなんですよ。うんうんうん、で最初に会った時は、もう特に、まあだから13日に毎月会う約束をしたっていうだけですね。うんうん、まあなんかね、それだけだと別に大したことなさそうな感じもありますけども、まあその時にちょっとこう、このことはあんま言うなと、
うん、
口外しちゃダメだよって言ってるんですけど、まあルシアとフランシスコは、まあ、それ、内緒にしてたんだけど、
はい、
ヤシンタっていう子は、まあ、ちょっと口が軽い、
うん、
シリガルだったのかな、お母さんにちょっと話しちゃってね。
シリガルだったのかな、
うん、?9 歳で、シリガルの要素だったのかな、わかんないけど、
うん、
まあ、そういう、ちょっとお母さんに言っちゃって、
うん、
で、まあ、ただ、お母さんもね、そんなわけねえだろうってことで、うん、まあまあ、誰も信用しないで、
う
ん、まあ、終えるわけですよ、うん。1回目のコンタクト。で、そしたら次の月、うん、まあ、毎月会う予定ですから、うん、次、6月13日、うん、2回目のコンタクトと。うん、まあ、3人のね、その、少女たちは、うん、まあその貴婦人の話、うん、まあちょっとだから言っちゃってるから、
うん、
村人で興味持ったやつが、ちょっともうついてきちゃうんですよ。うん、早速、
ね、
60人ぐらい。
うん、うわ、結構だな、俺。
結構冷やかし、まあ冷やかし感すごいよね、うん、60人って、まあね、村のなんか面白いこと起きそうだ、みたいなね、奴、うん、らが来るわけですよ。で、まあその時も、
うん、
ルシアたちね、3人は、うん、貴婦人が現れて、そこで話をしたんですが、
うん、
ですが、その野じ馬たち、
うん、
村人には、その姿が見えなかったと、
うん。
なんか、ルシアたちが誰かと、
話してると。
話してる。でも、その話してる感は、結構マジっぽいと。子供のいたずらっぽくないと。
うん、はいはい。
っていうことで、まあ、なんだこれとは思ってたと。
はい。
で、まあ、ルシアたち会話が終わったら、
うん、
その、野獣馬全員に聞こえるレベルで爆発音がして、
うん、
で小さな雲が昇っていったっていうのは目撃されたと、
うん、
だからまあ不思議なことは起こっているっていうのは結構な人数がもうその時点で見ていると、はい、うん、で、まあそうやって一回、野獣馬たちも引き連れたコンタクトが終わって、
うん、
次また次の月、
うん、
第3回目ですよ。この時についにファティマの予言がされると、
うん
うん、今度ねもう2回目のコンタクトがねすごすぎて、
うん、
爆発しちゃってるから、
はいはいはい、1回目ね、
うん、今度野獣馬どれくらい来ると思います？
1万
5000人5000人ですね。
5000か、
うん、まあまあでも急激な増え方爆発的な増え方
して、いやだってもう最初の女の子がちょっとお母さんに言っただけで60人来て、
う
ん、
そうだね、
60人の人が爆発みたいになったら、うん、そんぐらい来るかなと思ったんですけどね。
まあね、そうそう、うん、まあ村にそんないなかったんじゃない、うん、その時
まあそっかそっか、
うん、でまあまだその内容はでもみんな誰も分かんないというか、
うん、
大した内容ないんですよ今のところ、うん、でここの3回目の時に重要な予言がされると、
うんうんうん、つい
で、まあその時に、予言がね3つあって、である時期が来るまで口外してはいけないという予言もあったと、うん、
はいはい、
いうことなんですけれども、まあじゃあどんな予言だったかというと、
うん、
まず第一の予言っていうのが、うん、今の悲惨な状態はまあもうすぐ終わると、
うん、
しかしこのまま行くと次の法王の時に再び不幸が起こるみたいな、うん、ことを言っていると、
はいはいはい、
で、第二の予言が次の不幸の前に神の警告として、うん、夜間に不思議な光が見えるみたいなことを言っていると、
うん
うん、まああの第一の予言は、
うん、
まあ、戦争のことを言っているんじゃないかと、うん、第一世界大戦の、ね、うん、
はい、
時期ですから、まあ、これは終わって、
うん、
次の、まあ、法王の時にちょっと再び、うん、
何かが
起こるだろうみたいなことを言っているんじゃないかと、うん、で第二の予言の、
うん、
夜間に不思議な光が見えるっていうのは、うん、これね、あのその後、
うん、
1938年に、1月26日約2時間にわたり異常なオーロラが西ヨーロッパ全域で観測されたっていう時があって、
うん、
オーロラってそんな北極圏とかのものだし、うん、そんななんていうの全域に広がるようなオーロラなんてまずないんだけど、
北極行っても見られないことただある
って言いますしね、相当運が良くないと見られないっていうね、うん、そうそう、ぐらいのものなのに、
うん、
まあ、そういうのが見られたっていうこととかもあって、
うんうん、
このことを言っていたんじゃないかとか、
うん、
結構、まあ、この予言、
うん、
実はすごいことなんじゃないかみたいに、うん、まあ、どんどんなっていくんですけども、うん、ただ第3の、まあ、予言はちょっと後回しにします、
うん、はいはい、
で、まあ、こういう予言を言って帰っていたと、うん、3回目野獣馬めっちゃいた5000人いた中、うん、で、4回目、
うん、
今度はですねルシア、
うん、
さっきずっとその貴婦人と話していたルシアが、うん、実は 8月の13日は不在だったと。
お、
うん、
うん。
これはまあちょっとなぜかは後でいいんですけども、
うん、
今回、
うん、
5000人まで増えていた野獣馬、
うん、
今度は、
うん、
さらに倍の倍、ドン、2万人でございまして。
うわ、2万。
はい。もう現場に2万人が一つの村の、
すごい、
ちょっとした窪地に集まるって結構な大規模イベントですよ。
ね。
うん。もう多分こんなレベルのことってあんのかな、
当時。プロの野球の試合ぐらい見に来てますよ。
あ、そうね。うん、ドームとかそういう。
ドームはもう5万ですけど、ドームもちょっと、はい、もうちょっとちっちゃいもの。
うん、まあそうだろうね。
うん、すごい。
まだ当時のね。
2万か、2万ってすごいな。すごい、ね。浜崎あゆみのライブぐらいじゃないですか。
わかんないけど。
あの空席が目立つって言ってたから、
そうだね、
東京
ドーム。今なら超えてるんじゃない浜崎。あの、ファティマの方が超えてると思う。
ファティマの方が上ですよ、ね。ファティマの方が客引けますよね。
引けるよね。
チケット売れますよね。
今だったら俺ファティマ行くもんね。
うん、ね。
あの、A ネーションより。
確かに確かに、
うん。っていうね、まあそれぐらいすごいイベントになってたと。
うんうん、すごい。
で、ただ、さっき言ったようにルシアが不在だったんですよ。
うん、
というのはなぜかというと、うん、ルシアたち3人が、うん、もうこのね、イベントも2万人とか集まっちゃってますから、うん、
あの、ね、もうすごい、
世の中にこう、うん、人々をたぶらかしている奴らだというふうに言って、うん、牢屋に入れられていた。だから3人は、この日、そう、そのね、もう約束の13日来てんのに行けなかったわけですよ。牢屋にぶち込まれて、お前ら、なんかね、めちゃくちゃなイベントやってんだもんね、やろうということで、うん、まあ、あの、行けなかったと。
うん、
で、まあ、その後すぐね、解放はされるんですけども、うん、3人いない中、
うん、
その場所に行った人たち、うん、ある目撃をしますと。
2万人が、
うん、それは快晴にもかかわらず、うん、雷が鳴ると、
うん、
眩しい閃光が輝き、
うん、
近くの、まあ、ところにもやがかかってくると、
うんうんうん。
で、それが上昇していくと。まあ、だ最初の、あの、雲が爆発して上に行くみたいなやつとか、うん、まあ、閃光が走ったとかっていうような、うん、ただその貴婦人はルシアたちしか、まあ、基本的にはコンタクト取れないんで、うん、メッセージ多分本当はなんか言いたいことあったのに、
う
ん、
伝えられなかった
伝えられずにこの、うん、月は、終わってしまったと、うん、だからまあね、あの、もしかしたらこの時すごい重要なことを もっと言っていた可能性もあるっていうね、うん、ことなんですけれども、で、まあ次のコンタクトですよ。うん、毎月のね、今度はね、あの、まあ牢屋入らずに、うん、済んだんですけれども、もうあの2万人の聴衆が、うん、まあさらにその話題を呼び、
うん、
今度は3万人と。
うわー、すごい。
もうね、本当に満単位で今度はね、どんどん
増えていく、
ね、増えていくっていう。
すげえいいイベントですね。
本当だよね。うん、チケットとか取ればね、
うん、
かなりの儲け出ると思うんだけどね。
いいなー、
うん、でね。
ファティマになりたい。
はいはい。
うん、
まあ、この時にですね、あの、まあ、どんなことが起こったかというと、うん、まあ、あたりがまた光に包まれ、うん、空から今度は卵型の、
卵型の、
銀色の物体が現れ。
卵型の銀色の物体。
もう、ね、あれしか思いつくものないですよっていうような。
なんすか卵型の銀色の物体って。
いやいや、もう、UFO 的なものじゃないですか。
ああ、うん、俺、天外エッグかと思った。ほんまに。何言ってんだろうと思って。
ね、ああ、いやいや。
天外エッグかなと思った。
そんなひねって考えてた
ん
です
、
ね。
すいません、違います。
その例えじゃない。その例えを考えてたんじゃないよ。まあそう、その天外エッグが現れて、
うん、違うんでしょ、
UFO でしょ、まあゆっくりと、うん、そのルシアのそばまで移動したと。
うん、
で今度はモヤがその物体を包んで見えなくなったと、
うん、
もう3万人その奇跡にね、こう、もうびっくりしていたら、うん、なんかね、雪みたいなのが降ってきたみたいな、雪じゃないらしいんだけど、
うん
うん、まあなんかあのエンゼルヘアとかって言われる、UFO が出現した後の物体なんじゃないかなとかっていうことを言う人もいる。
うん、
まあそれがね、
うん。
まあそれはちょっと見解いろいろあると思うんですけど、うん、まあそういう現象が起こっていたと。
うん
うん、で、まあこの5回目のコンタクトでは、
うん、
具体的に何を語り合ったかみたいなのはあんまり残ってないという。
うん
うん、ただまあ、みんなが今度は具体的な物体を見ているっていうところが、だいぶ違うのかなっていうところですよね。うんうん、で、まあ、会話が終わったら、ルシアは、お帰りですって言うと、モヤが消えて、銀色の物体がこう、ゆっくりと空に登っていった。
ルシアさん、ルシアちゃんが、お帰りですって言ったんですか、
うん、ああ、そう。あの、
調子こきましたね。
皆さん、お帰りですっていうことでしょ、多分。
調子こきましたね。貴婦人がお帰りしましたってことです
か、お帰りです。まあ、お帰りいたしますよ、みたいな。銀色の物体ね。
調子こいたな。
う もうだって彼女しかあれです、通訳いないわけですから。
そうですけど、濃いたな、調子。
それ濃くでしょ。
お帰りです。
3万集めてんだから。
うん、
でね、
ちょっと。
まあその司祭がね、うん、それ見てたんですよ。うん、関係ないけど、司祭が、はいはい。で、そしたらまあこれは天国の乗り物で、
うん、
聖母マリアを乗せてきたんだとかっていうことを言い出したと。
うん、
で、それでによって、まあ、ファティマの予言の、その貴婦人が、うん、まあ、聖母マリアなんじゃないかっていうふうに、こう言われるようになっていくという話らしいんですけども。うんうんうん、で、まあ、今5回かな、
うん、
うん、コンタクト、取っていますけれども、最後、
うん、
これがね、10月に、13日最後にコンタクトが、
うんうん、
あるんですけども、うん、これがね結構すごい奇跡を生んだというか、まあ、うん、みんなの印象に残る奇跡だと言われているんですけども、うん、最後10月13日のコンタクトは、うん、まあ、土砂降りですよ。
あらら、最悪やん。
雨の中
お客さん集まんないじゃないか、
ね、
これ。
そうだね、
うん、
まあ集まんないと思うよね、こんだけ土砂降りなら、うん、
無理ですよそれは、
うん。でもね、やっぱ語り継がれる伝説ってやっぱ土砂降りの中で生まれるっていうね。
かっこいい。
まあ、フジロックとか、
フジロック、ね、
ウェイトストックみたいなね。
雨多いですよね。
イメージですから、僕は。まあ、ただね、もう今回に関しては、うん、もう話題が話題を呼び、
うん、
新聞の記者とか、
うん、
科学者とか、もう、あらゆる人たちが、
うん、
だから要は、近所の村人とかっていうレベルじゃなくなってくると。
もう国で。
うん。
うん、
も
う
だってこんなんね、やるって分かってたら行くもんね。
まあ行きますね。
1ヶ月先のことで分かってたら。うん、まあ、そんな、ね、いろんな人が集まって、
うん、
土砂降りの中、集まった数、うん、ついに大台行きますね。
うん、
10万人。
うん、うわ、すげえ。
これはね、
10万
はあれですよ。前世紀のラルク・アンシエルの、野外ライブが10万人とかだったんで。
グレイとかね。
そうですね。うん、あのレベルですね。もうあれ。
あの、毎月シングル出してたあの時代ね。
そうそうそうそう。うん、でも、あんなのね、うん、米粒にも見えないですよ。
まあね。
グレイとか、うん、で。そういうぐらいの人がもう。
そのファティマの予言の時は、
うん、
モニターあったんですかね。大きいモニター。
まあでもあったと思いますよ、それは。うん。組んでやったんじゃないですか。
やっぱそのモニターの、
オーロラビジョンが、
うん。うん。どっち派ですか？モニター見る派ですか？それとも本人見る派ですか？
僕は一応あれですね。本人、ただ見ようはしますけど、見れないんで。
ファティマの話せよ。
え、なんだっけ？
ライブの話やから。ファティマの話せよ。
グレイの思い出の話なんだっ
け。いや、違う違う違う。ファティマの話。
ファティマの話ですっけ、う
ん、
そうですね。
出身なんですよね。
はいはい。そうですね。はい。函館だったから。
そうそうそう。うん、
いいっすよ。そんな、うん、10万人を集めるファティマのライブなんですけれども、はい、うん、これポルトガルのね、片田舎にまあ10万人ですから、
まあまあそうです
ね、まあどれだけのこのね、注目度かっていう話なんですけども、う
ん、ちょっとほんまにあれじゃないですか、そのフェスじゃないですか、山の中に。
まあそうだね。
何万人も行くみたいな。
これにヒントを得てみんなフェスって作ったんでしょうね、
絶対違えわ、
そうだと思いますけども。10万人のね、
うん、
まあ、目の前で、
うん、
もう毎回、もういつものように、こう、閃光が、
うん、それすごいですよね、
輝いて。
100% 来るっていうのは。
毎月ね、同じ日に、すごいよね、うん。
ね。
でね、なんか、まあ、それはもう何人用が起こるんですけれども、うん、まあ、いつものように、聴衆というか、野獣馬たちには、見えも聞こえもしないんですけど、うん、ルシアたちとは会話が、
話
で、まあ、始まると。いうことなんですけれども、いつもとちょっと違うことが今回起こります。
うん、
というのは、会話がね終わって、うん、まあ雲がなくなって、
うん、
青空がこう、うん、出たら、土砂降りの雨が突然止んだんですね、うん、いきなり。もう土砂降りだよ、
うん、
いきなり晴天になるっていう、うん。で、その青空から今度銀色の太陽が、
うん、
出てきた。
銀色の太陽が出てきた。
うん。太陽的な感じの、丸い感じの銀色の、まあ、空中に浮かぶ謎の物体ですよ。
太陽的な丸い感じの銀色的な。
うん、
な
まあ、すごい簡単に言うと、うん、もう超でっかい。
銀の玉？
銀の玉。
うん、
銀玉ですよ、うん、銀玉。パチンコの玉のでっかいの。
パチンコ屋の、それあれでしょ
わかんないけど。
番組の名前でしょ。
パチンコジャンボですよ。
名前でしょ、そうそう、銀玉っていう。
うん、まあその、 銀色の太陽って、うん、みんなでも当時の人はその太陽だっていう風に言ってか、うん、そういう風に見えるんじゃない、うん、あの感じとしてね、うん、で、まあ、その太陽がしばらくの間七色の光線を放つと、
うん、すごい
なんか、ね、ミラーボールみたいだね。
だから確かに確かに
ビーって
こう銀色の玉だし
ねそう、うん、でしかもくるくる回転していたと。ミラーボールだよ
ね
で巨大なミラーボールが、うん、まあ回りまくってこう光線出してたと、う
ん
う
ん、今回あれですか、ファティマをバカにする回
なんですか。違いますよ、回転をね、うん、やめると今度は水平に飛行し、うん、元の位置に戻ってくると、うんうん、まあだから常にこう動いて
動いて
空中でね
回転したりとかね、うん、移動したりとか
で、まあこれをちょっと繰り返したら、うん、今度は突然赤く光り出して、うん、でまああのみんなの野獣馬の方へジグザグに移動しながら落下してくると。
へ、うん、すげえ。
超怖いっすよね。赤、う、く、ん、真っ赤になった急に物体が、
うん。さっきまで
銀で、ね。熱そうな感じでしょ、うん、それがジグザグに落ちてくるんですよ。
めちゃめちゃ怖いですね。
で、怖いじゃないですか。
じゃないですか、
うん。そう。もうみんなこの世の終わりだと思ったらしいんですけど。うん、あのだから人によっても懺悔始めるみたいな、
あ、
もう死ぬから
みたいな、
うん、もうあの神様みたいな、うん、始めちゃう人もいたっていうぐらいリアルに危ないと思ったっていう、うん、ただ落下は せずに、
うん、
ジグザグに今度は上昇していって、
あ、よかった、
まあ、見えなくなってしまったと、うん、でもうこれこんなことが起こった聴衆たちはもう、
うん、
一瞬もうほうけて、
うん、
何だったんだあれ、
うん
っていうことになって、
うん、
ただまあ冷静になってからみんなざわつくみたいな、
うんうん
うん、でさっきまでもう大雨でぐっちゃぐちゃだったはずの地面とか木とか服とか、
うん、
全部が綺麗に乾燥していたと。
じゃあすごい熱を持ってたんですかね。
そう、だから太陽っていうのがそういうことなのかなとは思うけど、そういうことか、はいはいはいはい、ちょっとその辺もね、うん、不思議な現象が起きていたと、うん、もう今までないレベルのとんでもないことが10万人以上の人が見ている上で、うん、起こっているっていうね、うん、ことなんですよ。で、まあこれがまあファティマ第3の予言で、うん、起きた現象なんですね、
うん、
でさっき、話さなかった第3の予言っていうので、まあ最後にそうな第3の予言ね、うん、さっき言わずに終わったんですけども、うん、
気になる。
これね、まあ、あの、まあ、さっき言ったのが、まあ、聖母マリアだとするならば、うん、まあ、マリアがルシアに対し、
うん、
この第1、第2に関しては、まあ、
うん、
いいと言っても。
言ってもいいよと。
うん、まあね、第1次世界大戦の終焉と、まあ、第2次世界大戦が勃発するんじゃないかみたいな話は、まあ、別にいいと。
言ってもいいよと。
うん、言ってんだけど、
うん、
この第3の予言だけはもう絶対に他言するなと、
うん、
で、まあするタイミングとしては、うん、1960年に公表するようにと言ったそうなんですよ、
うん、
で、まあルシアは、うん、その予言を一人でまあ抱えてるのもね、
うん、
あれなんで、あのバチカンのローマ教皇庁にだけ伝えて、うんうん、
はいはい、
以後もう一切自分の口からは語っていないんです、うん、それに関しては、うんうんうん、で、まあそのルシアが、
うん、
話した、まあそのバチカンのね、うん、ローマ教皇庁に話した話っていうのを、
うん、
まあローマ教皇たちがこう、
うん、
内容をね見て、
うんうんうん、
あ、これはいかんと、
うん、
公表したらとんでもないことになるってことで、もう公表を封印したと。
1960年経ったとしても、
うん、
もうダメだと、
うん、だそのね、
うん、
予言を聞いた時にもうそっとしたみたいな話があると、
倒れたと、
マジかそれ、うんうん、っていうことで、でもこれはとてもじゃないけど、
うん、
わしには抱えきれんみたいなことで、うんうんうん、もう封印するんだけど、
年配ですね結構ね。
まあそうだね。で次の法王とかも、
うん、
パウロ6世とかが、
うん、
まああのまたやっぱ見ちゃうんですよ、か自分だけ封印を解いて結局何なのかなみたいな気になって、
はいはいはいはい、
あやっぱダメだと、
うん、
その人もやっぱビビっちゃうみたいな、
うんうん、
っていうことでもうずっと今まで、
うん、
そのことをこう公表せずに60年になっても言わずになんか秘密のまんまうやむやにしてきたと、
うん、
でねもうあまりにこの内容を知りたすぎるやつが、
うん、
1981年に アイルランドで、
うん、
あの飛行機をハイジャックして、
うん、
この話ちょっと開示してくれよみたいなことを言うやつまで出てきて、
うん、
それでもあの
しなかった
教皇庁は、
うん、
あのいやそんなの突っぱねますと、うんうん、っていうことで、まあね、それ被害出なかったらしいんですけど、
うん
うん、もうそれぐらい人をね、殺すことになりかねないことになっても、
うん、
もう発表したくないっていう。
うーん、
これは何なんだと、
うん、
いうことで、もうみんな、その、第3の予言の内容をこうね、うん、知りたくてしょうがないと。うん、で、まあ、2000年に入って、
うん、
ついに、この第3の予言の内容を発表するんじゃないかみたいな話が出てきて、
うん
うん、で、実際にですね、発表されたんですよ。ただその内容っていうのが、まあ、法王、ローマ法王、ヨハネ・パウロ2世が、
うん、
暗殺未遂を一回されてるんですよ。
うん、
あの、銃弾撃たれてるの、
うん、
実際に。1981年かな、
うん、
に、まあ、命取り留めたっていう事件があったんですけど、
うん、
まあ、そのことだよって言ったんですよ。
ははは、1960年代に開示してよ、
うん、もうだから終わっちゃってるけど、うん、もう終わっちゃった話だし、うん、まあ実は第3の予言は、うん、その暗殺未遂のことだったんだよって。
怖いよねって。
そう、発表したよって言ってるんですけど。う
ん
う
ん、ごめんねって、60年に開示しなくて。
それって、おかしくねって、みんな言うわけですよ。
名探偵たちが。
名探偵ってかもう、普通にみんな多分思うと思うんですよ。だってそれ、暗殺未遂って、死んでもないし。
第1次、第2次と来て、最後は暗殺未遂
で、うん、なんでそんな急にスケールダウンするのみたいな、
うん
うん。っていうことで、これ、だから、嘘ついてんだと。
本当に
教皇庁がもう、
ある予言を、闇に葬るために、
うん、もうそう。
偽の第3の予言をでっち上げた
んだ。だから、でっち上げによって、本物のことは隠して、
うん、
もうこれで、このことについては触れんじゃないよっていうことで、
うん、
まあ、無理やり2000年代入ってから出したんじゃないかというのが、
うん、
今なんですよ、
うん。
で、ただ2012年かな、13年とかに、ハッカーによって、この情報が盗まれたっていう噂がありまして。
データ化してんじゃねえよ。
そうそう。で、まあ、バチカンのね、コンピューター今すごい
んですけど、
まあ、その、そう、防御システムを、
うん、
まあ、構築していたエンジニアが失踪して、
うん、
それを、まあ、要は盗み取ったんじゃないかみたいな話になっていると。だから、どこかで、その、秘密が、いつ漏れるんじゃないかっていうことを、まあ、バチカンの人たちは、
怯えながら、
今過ごしているんじゃないかと。
うん、
でも、なんか、なぜか、まあ、その、内容っていうのはまだ発表されてないから、
うん、
しかるべきタイミングが来た時に、もしかしたら急に出るかもしれないと、うん、でまあなんか13年周期でなんか起きてるから、
うん、
ファティマもね13の日とかだったから、
うん、
まあ、2026年に発表される可能性があるんじゃないかとか噂になっていますけどね、
うん
うん、まあそういう、
面白い
ファティマ第3の予言の、まあ、真相、
うん、
今後もしかしたら急に出てくるかもしれないという、ね、奇跡と予言のお話でございます。
うん、
はい。これね、当時の、
うん、
新聞とかが、
うん、
写真ね、すごい何万人集まってて、うん、みんなで空見上げてるみたいなのとか、その3人の、まあ、少女たちの写真とかもありますんでね。うんうん、
なんか銅像とかもありますよね、
うん。そうそう、その場所がもう聖地みたいになっちゃってて、うん、今、なんだっけローマ法とかも認めたみたいな、
うん、
なってんだよね確か。
そうですね、
うん、っていう、本当にあったとされる事実の話みたいなので、
うん、
まあ、皆さんももうちょっと調べてみていただいて、
うん、
面白いんで追っかけていただいたらと思います。
なんかバチカンで働いてる女の子が、
うん、
嘘か本当かわからないけれども第三の予言の一部を開示したみたいなね、
そうそうそう、
サタンがなんたらかんたらみたいなね、うん、そんなもありましたよね。だから面白いですねこの話。
いい人にはいいことがいいように捉えられるけど、
うんうん、
悪い人には悪いように捉えられるみたいな、なんかそんなようなこと言ってて、
ね、ありましたね。
そうそう、まあ、そうすごいディティールものすごい細かいん で、
そうなんですよね。
まあ、だいぶキュッとしたんで
今も生きた話ですしね。
そうだね、
うんうん、
なんでまあこれからもちょっと面白いと思いますので、
うん、
ぜひ、
チェック。
チェック。要チェック。ということで、お願いします。
ありがとうございます。
ありがとうございました。